ラノ会ワイワイ by ネットワーク永田。
この番組はプロジェクト M の提供でお送りします。
はい、毎週の土曜日、まあ、毎週じゃないですね、ごめんなさい、毎月の第4土曜日、ラノ会ワイワイバイネットワーク永田の時間です。バックにかかっていますのは、三葉さん のお歌でお届けし、そしてまたプロジェクト M の提供でお届けいたします。今日はですね、お二人妙齢なる女性がお二人ということで、いつもの太蔵さんではありませんが、ラノ会ワイワイバイネットワーク永田、こちらのご担当していただく私のお隣の黄色い T シャツの方からどうぞ。
はい、ネットワーク永田、クララベーカリーの石倉悦子です。
はい、よろしくお願いします。そしてそのお隣、
はい、今日は太蔵さんのピンチヒッターで来ました東条照代です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。で、今日もですね、私 FMYY のキムチアキの方がですね、司会進行させていただきます。でですね、今日はいろいろなお話を聞きたいっていう中に、はい、一つこちらのお話からしていいでしょうかね、悦子さん。はい、はい、ではですね、まず最初に5本が、
はい、
写ってるんですけれども、
そうですね、はい、まだ出版されたばかりの、うんうん、楽市楽座さんの女性の方、キリコさんが書かれた、まあ、今までのこと、楽市楽座が始まる前から楽市楽座のことを書かれていますね。まだ私も読み始めたばっかりなんですけども、聞いたのが楽市楽座っていう全国を回っておられる、もう北は北海道から沖縄まで、はい、家族3人で回っておられるのを知ったのは、沖縄にいる藤原直子さん、沖縄で講演をされて、うん、今度永田神社でもやるよっていうのをね、聞いて、それで私たちに連絡もらって初めて行ったのがそれだったんですね。
はい、うん、この5月にも、
そうですね、
永田神社さんの境内、はい、本殿の方ではなくて下の方ですよね。
そうですね、
はい、そちらの方のよくイベントをしている境内のところで、はい、これはまあ赤テントっていうのが、はい、新宿なんかの赤テントっていうのが大変有名ですけれども、普通の芝居小屋はい、っていうのではなくて、
そうですね、
自前の回り舞台を作られまして、
はい、
で、まあだから境内をお借りになって、そこに回り舞台を作って、そして、はい、お席も作られて、
はい、
そこで の演技をされるっていうことなんですが、
そうですね、野外劇場ですね、ね、
これテルちゃんなんか知ったのはいつぐらいなんですか？
私知ったのは結構前に、太蔵さんがいつもこう、うん、チラシポスターをくださるので知ってたんですけど、なんかなかなか行けなくて、うん、でも行くようになったのはこの本当に5年6年ぐらい前からで、
うんうんうん、行ってどうでした？永田神社ですよね、もちろん。
そうなんです、もうとにかくなんかこんなとこにこんな舞台がっていう初めて行った日が実は雨だって、雨だから中止とかお客さんいないってちょっと思ってたんですけど、何の何のでなんかブルーシート屋根にバーって引いて、
それもお客さんのところにはそのブルーシートの特設というか臨時の屋根があるんですが、周り舞台は雨が
降った雨ざら
びしょびしょで演技されるんです、うん、
でも、ね、もう投げ銭方式でするんですけど、うんうんうん、もうなんか雨の中でも関係なく、うん、もう投げ銭飛ぶ飛ぶで、うん、もうめちゃくちゃ楽しかったです、うん、
折り紙にね巻いてね、私なんかその周り舞台の池にばっかり落ちてしまうんですけどまあ落ちても後で拾うから大丈夫、うん、みたいな。
でもこれってその入場券を買って、うん、最近でしたら 例えばあのチケットをね、それもネットでとかね、うん、
ですよね。
それと、コンビニ行ってそこから出してっていう、うんうん、もうあのやり取りが人対人、うん、窓口で買うっていうのもなかなかなく、うん、そういうことで演劇を見たりとかコンサートに行ったりっていうこともとても多くなっている、うん、昨今に、うん、
昨今ないですねなかなかね
自分たちで舞台を作り、そこへ人が来るかどうか、うん、何人来るかもわからない中で、うん、でかつあのそのデルちゃんが言ってたように自分の感動がこう思わずお金になっちゃうっていう、それって稀有なことですよ
ね。ねえ、うん、本当に、うん、ねえ、でも結構来てはりますよ、
うん、お客様ね、
お客様ね、はい、まあ、毎年だいたい同じ会場でね、うんうんうん、1年に1回だけど
そうです、ね、
してるので、
はい、ね、ただね、私あの最初はあの、ご夫婦だけではなくて、うん、お嬢ちゃんも小学校の時に、ね、あの2回ほど、うん、途中です、永田神社でやりますっていうので、うん、ご出演していただいたこともあったんですが、うん、その時はね3人でしてはったんですが、うん、最近はですね、いろんな人が出演してますよね、
あ、ゲストがね、だいたい3組ね、うんうんうん、あの時はゲストもなかったですかね、
なかったと思います
最初は。
そうなんですね、
もう最近はずっとどなたかね、
はいはい、
うんうんうん、
それも結構知ってる人が、
ね、あ、もう顔なじみになりましたし、
堀江座さんご存
知、堀江座さんよ、
セイさんね、
パックマン
彼ね、ここで番組もやってたんですけれど、
うん、そうですか、
出てるんやって。そしてまたあの寅さんも出てますね、
はい、寅さんもね、永田の寅さんも一度出たことがあって、うんうん、なぜかあの舞台の周り舞台の上で、うんうん、たるみの寅さんも一緒なんですけど、 おでんを食べてるんです、おでん食べながらなんかキリコさんたちとなんか喋ってるっていう、
なんなんでしょうね、
なんなんでしょうね、面白かったです、はい、それはそれで。
でなんか今回は、太蔵さん、あの客でフラッと出てくる
とか、そう、あのなんていうのかな、もう何にも言わず普通に客席に座っとくっていう形で、うん、
それ私めっちゃ詳しく話していきます。
どうぞ。
では行きたいと思います、はい、これあの太蔵さんからあの仰せつかったミッションなので、はい、あのなんかあの僕2日目行くけどどうって誘われたんです、うん、で私は1日目にあの家族で行くことを決めてたんで、うん、私1日目やねんけどって言ったら、うん、僕も行くんまず趣味やねんって言って、誰が、うんからオファーが来たとかそういうことではなくて、トラの格好をしてあの楽市楽座に行きたいねんって言って、うん、言ってたんですね。であの一回なんかそれ多分あの出演した時に、うん、トラさんの格好で行って、うん、でなんか自分も思わずなんか、なんて言ったかな、あ、よ楽市楽座日本一って言ったんですって、うん、そしたらキリコさんが演技中だけど、うん、演技止めて、うん、パッて見て、うん、ありがとうございましたって言ってくださったんですって、うん、それをでもう太蔵さんも感動して、うん、もうなんか自分は行ける時は毎年行こうと思って、もうあの応援の気持ちも終わりだと思うんですけれども、それよりも自分が行きたい、自分が格好で見たいっていうことが一番だっておっしゃってました、うん、それで実際、まあ、あの今回に限らずなんですけど、いつも寅さんの服に、うん、まあ、寅さんに変わる時の一歩目、うん、足を一歩目踏み出す時は結構勇気いるんですって、うん、まあまあなんかさ、ね、ちょっとシャイなんで一歩目なんか僕大丈夫かなっていつも思うらしくて、でもなんか、うん、この日はもうノリノリで、
うん、
で行って普通に座ってたら皆さんこうやってめっちゃこうジロジロ見られるんですって。
そりゃそうでしょ。
でもそれもむしろちょっと快感になってきてるらしくてそうでなんか自分でも違和感あるなって思うんですって、うん、でもそのうちにお芝居が進むにつれてなんか馴染んでいってる自分があってっていう風におっしゃってて、うん、であのどこのタイミングで日本一を言うかっていうのを考えながら見るのが僕楽しいねって言って言ってらっしゃいました。
これは、まあ、あの周りの方にとっても、
うん、
トラさんがやってきて、
うん、
映画の一番目になってる感じですよね。みたいにね、そうですよね。
でもまさにそうで、この本の出版社の、うん、まあ、会社の方が、うん、あの来られてたんです。大阪の出版社の方が見に来られてて、うん、でまあ、あの様子を見てだったんですけど、うん、もうトラさんがいて本当におっしゃるように、うん、 あの中に本当にトラさんがふらーっと来て、見てるように見えてって言って、で、なんか本の中にもトラさんの話が割と出てくるらしいんですけど、それで随分お聞きしてたところだったので、もうなんか感動ですって言って、
なるほど、
なんかおっしゃってました。
でも、そうすると、こう、厚美さんのあのトラさんっていうのは、映画の中の人なんだけれども、いまだになんか、あっちこっちで
いるんですよ
のようなものを残していかれたんですね。
いうことですね。もう永遠ですよね、トラさんはね、
でそれが、あの永田にもいるわ、
たるみにもいるし、もう全国いますよ、ね、いろいろ
そういう感じで、それがあの、太蔵さん言ってらっしゃるようにこう、変身した時のこう一歩出すまでは太蔵さんなんだけど
そうそうそう、
一歩出て周りの目を感じた途端に、トラさんになってしまうんです、
ね、しまうんですよ。もう話し方も全然違うし、で本人がね幸せそうなんです。
あ、そうそう、
めちゃくちゃ、トラさんになった時。
そういうのって、映画のキャラクターでなかなかないですよね。
ないですね。
すごいものを48本しかないんです。あ、まあ、48本もかもしれないけれど、
そうですよ、ギネスに載るぐらいなので
ですけれども、その映画だけではなくて、その波及効果っていうのは、
いやもうすごいですよ。トラさんになってる方何人もいらっしゃるし、トラさんファンがクララベーカリーに未だにもう来られますもん、ね、長崎とか東京とかいろんなところから。
でこの、キリコさんの本の中でも、
はい、
あのトラさんの、そういうシリーズというか、あの、シナリオを書かれたんですよね。
そう、あのね、あのキリコさんがお時間がなんかあった時にビデオ屋さんに行ったら、ざっとね、48作が並んでて、ですごく気になって一作目を読んでみた、見てみたんですって、そしたらハマって、分からなくて、
これを見たいと思ってではなくて、
こんなにたくさんあるのは、ってなんか興味を持たれたみたいで、で一作目見たら、そこからもうハマってしまわれて48作まで見て、でその後に寅さんに会いたくてっていう脚本を、あのキリコさん自ら書きはったんですって。もともとそういうのをしてはった人なんですけど、でその脚本を書いて、誰が寅さんになってもらおうかなって思った時に、お友達に相談したら、それは楽市楽座をやってる、あの永山源さんっていう方がおられて、その人がぴったりですよって、でお願いしに行ったら即 OK もらって、そこからのご縁で、だから楽市楽座はご夫婦とかで始めたんじゃなくて、ご主人の方が先に始めてはったらしいんですよ。でそこに桐子さんが、あの後々結婚して、で一緒に子供さんも一緒に回るみたいな、感じやったらしいです。
じゃトラさんから始まってる、トラ
さんつながりなんですよ。
そうなんです。で、クララともそうなんですよね。
あのクララとはだからその沖縄のね、なおちゃんが教えてくれたんだけども、最初にあの行った時に、そのトラさんに会いたくてという脚本を書いたんですよ言って、山田監督にも送ったんですよとかいう話で、すごいもう、あ、本当にトラさんつながりなんやなと思って。トラさん大好き夫婦です、
トラさん大好き楽市ラードのご夫婦ですけれど、トラさん大好き
石倉夫婦
そうなんですっていうことになるわけですね。
そうなんですよ。
なるほど、
すごいご縁です。
なかなかの、今そしてこのあの、キリコさんのご本っていうのは、普通に書店で販売されてるんですか？
どうなんでしょうね。そこまでちょっと
これでもあの楽市楽座のなんか、
見に行った時にね、
ホームページでも買えるとかなんか言ってましたけどね。
はい。
じゃあしたらネットとかね。
はい。最近はね、ネットの方を、またあの番組内でご紹介させていただこうというふうに思います。
はい。
さて次なんですけれども、
私のコーナーだ。
そうですよ。これは。はい、T シャツのご紹介ではあるんですけれども、 まずてるちゃんが、ブルーの、あの T シャツこうなんかおしゃれじゃないですか、片っぽだけしかストラップかけてなくて
本当や
これは内容が見えるように
あ、そう、そうです、そうです
、はい、そして真ん中もなかなか可愛らしいのがあるんですがそのお隣がその楽一楽座さんと寅さん石倉の寅さんが一緒に写ってこれも T シャツになってるってことなんですね。
そうなんです、
はい、これのご説明をお願いしようと思います。
はい、今日実は実物もお持ちしたんですけれども、うん、まあ今まで太蔵さんが番組でなんか近況報告を T シャツでするっていうなんか流れかなと思って、はい、私もちょっと、はい、これはもともと太蔵さんにこれを、うん、きっと楽一楽座を話すであろうという前提で作ってたんですけど、うん、太蔵さんが好きすぎてっていうので作ったのが始まりなんですけど
素晴らしい、はい、
そうなんです。これそれこそ寅さんと、うん、お二人金魚姫、はい、金魚姫とヘビダンディと寅さんなんですけど、はい、これちょうど終演後に、うん、出版社の方が写真を撮ろうということ で、うんうんうん、で出版社の方が撮ってた同じアングルで私が、まあ、スマホで撮って、
はい、
でなんかスマホのアプリで無料アプリで加工して、うん、で作ったっていうやつなんですけれども、
それを T シャツにこう、はい、写し込んだということですね、
はいはい、それで太蔵さんにあの時の感動を洋服にしてっていう意味で、はい、ま、この後お渡しするんですけれども、
なるほど、
そうなんです。でそれでこの裏にあるてるちゃんの、これも私なんですけどてるちゃんらってこう、ま、私の顔なんですけど、
これの真ん中のこれですね。
そうです、はい、
はい、
これは、まあ、仲良くしてる子供が私のイラストを描いてくれて、
う
ん、でてるちゃんらっていうのは実はユニット、最近ユニットを組んで、ユニット名なんですけど、
誰とですか？
あ、誰とっていうかね、うん、誰とっていうのは決まってなくて、うん、自分とその家族とかその周りのみんなと何か楽しいことをしようっていう時のユニット名がてるちゃんらで、うんうんうん、最初友達にもてるちゃんちとか東条さんちとか、うんうん、そんなんでえんちゃんって言ったんですけど、うんうん、仲良し太蔵さんにご相談したところラー使ってええで、あんたやったらええでって言われて、
なんか自分がもうそのノベルティ持ってるみたいですね。ラーに
クララのラーですからね。
ラー使ったええやん、みんな仲間やしって言って、でもラどうやってつけるんと思って、でてるちゃんらってなんか最初違和感あったんですけど、でも説明するときに私と仲間たちっていう意味で、まあ関西弁ですって言ったんです。てるちゃんら、私らとかって関西で言うんで、関西弁なんですって言ったら、割になんか皆さんはぁはぁって言って浸透してくださって、でもちょっとなんかおしゃれにしたいなと思って、アルファベット表記にしててるちゃんらっていう、
はい、
でもらを授かりましたんで、お太蔵さんから
ラの会からこう枝分かれしたわけですね、
はい、そうです、はい、そうです。
なので後ろに感謝の気持ちを込めて、うん、自分の顔のロゴをバックプリントにして、
はい、うん、そしてまたそれを着て、はい、多分出てくださるんではないかなというふうに思っています。
と、はい、いうところです。
はい、ありがとうございました、はい、もう一度、これですね、
はい、
ブルーのあれは何ですか？
あ、私の、あ、何かな、
また別の T シャツ、うんうん、
いや、あれ同じ T シャツです。これをただ着てるっていう、
は
い、
ブルーにしたいうことね。
うんうん、そうですね、うん、これはそのまま着てるっていう。
これは太蔵さん用で、てるちゃんのはブルーバージョンいうことかな、
まあ、はい、なかなか、その金魚姫と、
うん、ヘビダンディ、
ヘビダンディって、うん、これ楽一楽座を知っている人なら、ああ、あれね、あの白塗りの特にヘビダンディがすごいインパクトが強いですけれども、うんうんうん、はい、うん、ぜひ一度ですね、もう1年に1回ぐらいしかねいらっしゃらないですけれども、
そうですね、次一番近いところだと重曹かもしれないですね、
ですけれども、やっぱり永田神社で見ていただきたいなっていうふうに思ってます。ぜひぜひまた同じような、 月で回ってこられるような気もしますので、
まあ、5月が最近は多いですね、
うんうん、確かにそうですね、うん、
ちょうどいい季節でもありますので、うんね、はい、ぜひまた見ていただければ、
またその時は紹介させていただきます、
ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、よっしゃ、バラバラ、もう一度、
はい、ネットワーク長田、
はい、いろいろな情報満載ですが、まだまだあるんですよね。はい、まだあの悦子さんが T シャツを、
T シャツつながりで、はい、ちょっと立たないと見えないです。
大丈夫ですか。
よいしょ、
はい、これね、なんかあの可愛らしい、ね、
可愛いでしょ、うん、あのこれミャンマー支援 T シャツなんですけども、うんうんうんうん、座りますね、ああ、ま、座る前に、
はい、
これあの窓 T シャツって言うんですけど、うんうん、ミャンマーに実際にこ の、うん、あの担当の方が行かれて、うん、で子どもたちが窓から見た風景とか、まあ、自画像とか、はいはい、それをあの割り箸と絵の具で描いた T シャツです、
うんうん、これ割り箸ってなんかこだわりですか。
いや多分、うん、あの
筆がないとかそういうことは
あのないので、うんうん、美術とかそういう時間とかもね、うんうん、ないので、それでまあ割り箸で描いたら味が、ね、ね、あるっていうのもあったんじゃないかなと思うんですけど、でこれをあのスマックにスマッコテラコヤっていう、うん、そういう支援をしてるグループがあって、うんうんうん、うち の、 あの実家の檀家さん、ああ実家のお寺さんの住職の奥さんたちがグループ作って、
はい
はい、でそのグループでこれを作ってミャンマー支援も兼ねていうことで、私も作る時実際に、うんうん、あのスリリッチ研究所加野博美さんのところに行って、うんうんうん、それであのなんかこう印刷みたいなね、はい、して、でこれあのクララベーカリーでも販売してるし、でこれを販売することによってミャンマー支援をしようっていう、で可愛いので私3色ぐらい持ってます。これ
そうですか。いや確かに人目を引く ね、 あのデザインね、
可愛いでしょ、はい、あの子供たちがね初めてその絵を描いたっていうね、
でそれの、うん、説明があることで、はい、とってもこの T シャツってこう聞いた時に、ね、どこのなんか幼稚園のって言ったら、でもちょっと字が違うねとかっていう、
そうですね、
なるほど、
はい、またご協力をよろしくお願いします、
は
い、
これはあのまず T シャツのベースの色をまず自分で選べる、悦子さんは黄色を着てらっしゃるけど、
ピンクも持ってますよ、
うん、グレーとか、うん、いろいろまず自分で選べるんですね。でインクはこのままでしたかね、なんかですね、
うん、
でサイズももちろん選べて、うん、なので割とカスタムできる、ね、
そうです。あの
この T シャツを作ったの加納博美さんのところっていうの、うんうん、またあのこれもあのご紹介をウェブの方でさせていただこうと思います、
うんうん、ありがとうございます。
でもう一つあるんですね、これ
あこれ
ああこれじゃない
これじゃない
これか、
こ
あこれね、この
ミッションね、ですね、
はい、持ってくださいどうぞ、はい、これはあの
コップンカフェ、
コップンカフェさんってあの、はい、前回堀川さんっていう、うん、あの T シャツ作る人が、うん、はいはい、あの出てきた時に来てたと思うんですけども、私があのもう25年ぐらい通い、私たちがね通っているコップンカフェさんって地元のコップ
ンカっていうのはありがとうっていう、
そうタイ語でありがとうって、お兄ちゃんが店主さんがタイが大好きで、であのお料理もナシゴレンとか、うん、あのそうパッタイとかね、タイの料理もあるんですけど、そこの T シャツをあの堀川さんのところで作りはって、うん、であの コップも宣伝してな。
でもういろいろミッションを、はい、背中に持っておいでになったんですね。
なんかあの今日収録行くんですって言ったら、ね、僕のとこもちゃんと宣伝してって言ってしました。
はい、わかりました。
もうでも我が家の今みたいな応接間みたいなところなの で、ね、はいはい、
落ち着くところですね。
ま、落ち着きます、すごく、はいはい、そしてよろしくお願いします。
最後にもう一つ、通信があるんですけれども、
兄弟会通信って、うん、あの神戸心身障害者を持つ兄弟姉妹の会っていう長いのが正式の名前なんですけども、うん、私妹が知的障害があって、そういう障害のある人の兄弟、
うん、
割と親の会はねあるし、うんうん、親同士のつながりはあるんですけど、うん、なかなか兄弟ってこう知らない人も多いので、うんうん、孤立しがちなんですよね、うんうん、で実はてるさんも兄弟
で
もあるんですけども、であの兄弟会は56、7年になるんです。で私も入ってから55年経つんです、
うんうん、
でこれを引き継いでからも20年頑張りました、うんうん、頑張りましたが、もうちょっとあの作るのがなかなか大変で、今回最終ということで、
はい、
あの皆さんに発送させてもらったんです、
うん、
でも発送した途端に、うん、あのいろんな方からよう頑張ったねってお電話がかかってきてね、うん、ねぎらいの言葉をいただいたんですけども、うん、ただ通信が終了するだけで、
会自体はね、
会自体はあの、大人の霊会は2月に1度、うん、あと今子どもの霊界、若者のね、
はいはい、
小学生から20代ぐらいのね、あの若者の霊界も月1回、うん、まあ、霊界というか、うん、あのなんか遊んでますね、うん、たこ焼き作ったりバーベキューしたり交流してる方なんですけど、それは月1回あのやって、これからも続けていこうと思ってます、は
い、ありがとうございます、はい、でも本当にあの、言われたように親の会とかね、
はい、
っていうのはあの
必ずあるんですよ、
あるんですけれども、うん、兄弟っていうのをうっかりと、うん、こう見忘れてる、
そうなんですよ、ね、なかなかね、うん、最近やっとヤングケアラーっていうね、うん、言葉が出てきましたけども、
うんうん、
あのもう本当に障害者がいるイコール兄弟もいるわけですよね、うん、その兄弟がやっぱりしんどい思いをずっとしてきてるんですよね、うんうんうん、だからあのそういう同じ仲間同士集まったら、うんうん、あ一緒やな、うんうんうん、っていう、
自分だけじゃない、
自分だけじゃなかったんやなっていっぱいいたんやな仲間がっていうことで、それで変わってくるんですよね、うん、その兄弟自身がね。
なるほど、
私ももう兄弟会のおかげで今があるし、うん、クララベーカリーもそのおかげでできたしっていうのがあるので、うん、兄弟会はもうすごく必要な存在だと思うので、
うん、これからもね、またあのそういうお話をですね、
はい、
次世代みたいな、
そうです、そうです、はい、
人たちに来ていただいて、そうですね、一緒にね、あのそうですね、時代の流れも、うん、あの感じたお話がしていただければありがたいと思います。
いいですね、はい、ぜひよろしくお願いします、
は
い、
ありがとうございました、はい、今回はミッションをいっぱい背中に背負って
そうですね、
そして来て、そういうものを持っておいでいただきました、はい、お二人です。もう一度お名前お願いします。
はい、はい、石倉悦子です。
はい、東条照代です。
はい、次回いつ来てくださるのか楽しみにしておきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、
レッドバーグライダーバラバラ
バラやった、
めっちゃバラバラ。もう一度
レッドバーグライダー。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995.